そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
2014年も最後を迎えましたね。
そうですね。今年も欠かさず、
いや走り切りましたね。
そうですね。いろいろな作品を今年も話しました。
どれだけ1年で見てるんだろうね、アニメ。
どうですかね
あんまり計算したくないですよね、本当にね。まあ、完走したものっていうのだけで言っても確実に100は超えてるわけでしょ。
おお、まあ、
だって毎シーズン何作品あるんですかっていう感じだよ。
特にクムさんは今年は結構ガンガン見てましたよね。
今年見てたね。昨年ですよね、
はいはい、
結構しんどかったと思うんですけど、今年はね、自分が普段見ない作品まで含めて結構ガンガン見てる。で、意外とその中から、ヒットが
掘り出しというか、
自分の中のヒットが生まれたかなっていう感じがするんで、まあ来年も楽しみかなっていう。いや、あのね、正直2015年冬アニメスタートの作品群を見ても、見たいと思う作品が今のところ5作品あるかないかなんですよ。
おお、でもまあ
これがね、これがね、本当に、はいはい、来年お互いをするときにどう変わってるかお楽しみにって感じです。
そうですね、最近ね、
はい、
これ面白いよってやつがありますからね。
はい、全くもうここ最近は前情報そんな言えないことにしてるんです。
おお、まあ、確かにその方がいいですよね、うん、先入観なく見始められて、
この作品はこの人がやってるからああだこうだみたいなものっていうのはあんま入れていくと、こうやっぱり先入観入ってるね。だから逆に言うと、うん、この人がやってこんなとか、この人がやってるからこんなみたいな、いろんなのって多分あると思うんですけど、うん、結局はやっぱり作品が全てじゃない。
まあそれは間違いないですし、うん、後からエンドロールで、あ、この人だったんだの方が絶対楽しいなっていう感じがしますね。
うん、だから変なオタク的な見方はしないで楽しみたいなっていう、
うんうん
うん、その作画がとか制作会社がみたいなものっていうのを、あまり言えずに見たいかなっていう風にちょっと思いますね。ね、ということで、2014年最初のインタビューはスペースダンディでした。
おや、そして最後が、
そして今年最後のインタビューも棺のチャイカということで、ボンズ万歳。
いやー、ボンズ大好きです。
俺今こう制作会社とか関係ないとか言ったじゃないか。
いつもご協力いただいてばかりでね、本当にありがとう。
まあでも2015年はね、結界戦線が4月スタートということで、
ね、楽しみですね。
ということで今年最後のインタビュー特集は
棺のチャイカアベンジングバトル特集です。特別なもの一つ見つけたよ。大切なことを忘れてしまいそうな時、この5つの物語を開いてほしい。回る回る僕らのリズム、いつだって待ってるよ。クーク、サードミニアルバム、スペクトラム5。全国タワーレコードほか、大手 CD ショップで好評発売中。そこアニ。
そこアニ突撃インタビュー。先日最終回を迎えました棺のチャイカアベンジングバトル。ツークールの制作本当にお疲れ様でした。前回の棺のチャイカ第1期の特集でもご登場いただきました3人のゲストに再集結していただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まずは、監督の鈴木坪一さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして脚本を担当されました増田東子さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、おなじみのボンド渡辺プロデューサー、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
本当にお疲れ様でした。結構早かったですよね。もう終わってしばらく2週間ぐらい経った時に開始になりますが、
あ、そうですね、
はい、あ、そうですね、うん、
まだ実は終わってないです
か。その話はちょっとまだあってそうか、まだ作ってる感じなんです。一期の、あの時は最終回が本当放送された直後にお話伺って、うん、おい、ビビはどうなるんだって感じの話でしたけれど、二、はい、期は本当に、まあ、話数が全10話っていうところまでスピード感のある展開だったなというふうに思いました。脚本は最初の段階で全部書き上がってたのかなっていうふうに思っちゃった、
は
い、
でもですね、とりあえず一期終わったところでは、うん、ある種もう監督とそれこそ渡辺さんと皆さんで話し合って最後どうなるかっていうのはほぼほぼもう決まってたので、そこに向かってやっていくっていう感じだったので、特にその途中でなんかもちろんその細かいシナリオ作業でいろいろはありますけれども、流れはあんまり大きく変わってないんですよね、
うん、それは1期目の頭からも決まってました。
うん、うん、もうその最初からだいたいこういう流れで行こうっていう話は、まあ皆さんとしていて、まあ具体的にはワンクルメが終わったらというか、まあ放送上終わっている時にはもうツークルメの本を書き始めていただいてたんですけども、ツークルメの構成ももう一期の最中から準備してましたし、終わりを決めないと作れないんですよ最初から。だからとにかく最後まで町田さんにはどういう流れでいくかっていうのをまず構成していただいて、それから脚本とかを作っていっていただくんですね。
うん、2期に入ってタイトルが棺のチャイカ、アベンジングバトルっていうふうなサブタイトルっていうと思うんですけれど、後ろにつきましたけれど、これってどういう意味合い、アベンジっていうことがあって、はい、なんかまあリベンジのそのもうちょっと因縁的な意味合いみたいな感じを私は受けるんですけど、まあ、どんなお気持ちでこれをつけられたんですか？
そうですね、その副題をつけましょうっていうお話になって、まあ、みんなでアイデア出ししてたんですね。で、町田さんにも随分いろいろいただいて、まあ、日本語の場合とかね、うんうん、例えばなんかガンドモツ少女とかね、うん、そういう翡翠のチャイカの後に続くまあ、ウィザードだし、なんとかのウィザードとか、うん、そういうものもいろいろ考えてたんですね。まあ、あるいは日本語だったり横文字だったりいろいろパターンを出したんですけど、なかなかちょっとバシッてくるのがいっぱいみんなで出したんですけどね、
う
ん、
そうですね、かなり、うん、
まあ、たまたま自分も辞書を調べていたら弔うっていうことで探してたんですね、
はい、
うん、そしたら弔い合戦ってことでアベンジングバトルってバーッと出てきたので、アベンジングちょっとアベンジャーとかが有名なんで、ちょっとどうかなと思ったんですけど、まあ、アベンジングとバトルで AB だし、なんか、ね、こう始まる感じがねいいかなと思って、
アベンジングバトルで弔い合戦っていう
みたいですね。
あ、そうなんですね、知らなかった。
だから復讐のようなニュアンスがちょっとあるようですね、
うん、復讐になるのか、どうなんでしょう。
で、まあ、2クルメはいろんな意味でそのやり返すっていうシチュエーションが多くなりそうだったんで、ビビにしてもその自分不条理な感じで自分のこう見た目が変わってしまったりするじゃないですか。そういうこう、まあ、チャイカにしてもその青チャイカとの出会いでいろいろこのきついこと言われたりとかですね、それなんかこう宿命みたいなものをそれぞれが持って、うん、1期目終わってたんで、それに立ち向かっていかなきゃいけないっていうふうに話が進むので、まあ、ちょっと意味合いとしてもふさわしいかなと思って選んだんですね。
すごいかっこいいですよね。バトルっていう言葉ってそれだけで結構かっこいいイメージもつくなって、うん、特にチャイカは、まあ、ゴシック的なイメージ、うん、 うん、っていうか可愛らしいイメージだったのでそこになんかガツンとくるものがあって、うん、すごい作品を表してるなっていう、う
ん、なんか劇場版のタイトルみたいでかっこいい。
そうですね、確かにこのまま出せますね予告編とかね。
もう実際2期目戦ってばっかりでした
ね。戦ってばっかりでしたしね、う
ん、いろいろお話伺っていきたいんですけれども今回も一期特集と同じようにリスナーの皆さん、はい、リスナーの皆様から質問を募集させていただきました、はい、たくさんいただいたんですけれども、その中からいくつか読ませていただきたいなと思います。では早速じゃあ読ませていただきますね。
生肉 ATK さんからの質問です。増井監督、構成町田さん、渡辺プロデューサー、お疲れ様でした。ニトロプラスの生肉 ATK です。さて、質問です。あの強すぎるフレドリカ、転じて即死系ヒロインの扱いはアニメ版でも難しかったことと思われます。1期はともかく、2期からは戦闘が始まるとフレドリカがどんな死に方をするのかを期待するようになってしまいました。あのバリエーションに富んだ死に様は、スタッフ様の一体どなたが考えたのでしょうか。すごく気になるので、ぜひこの機会に教えていただければと思います。
文庫版12巻の特典オリジナルアニメの制作も頑張ってくださいませ。打ち上げでまたご挨拶させてくださいではではということで、
その時に聞いていただいてもいいんですけどね。
本当ですよ。これ1番に届きました今回。ありがたいです。ありがとうございます。
多分監督ですよ、ジョリカに関して。
なるほど。
みんなで、ね、
でもまああの、
まあ、でも
監督ですよ。監督ですよ。
あのフレドリカってその聞いた話では原作ではもっとヒロインチックなんですかっていうと、
原作だともっと出番が
少ない、うん、だそもそも旅に特に同行してなかったんですよね、
う
ん、
時々フラッと現れていて、うんうん、なんかちょっとそのお姉さんちょっともうちょっと言えばお母さんみたいな立場でいるじゃないですか、うん、見守ってくれてるみたいな立場ではなくて、もっとこうトールにアピールしてるよみたいな風に聞いて、う
んうん、そんな上等なもんじゃないっすよね、うん、爬虫類というかドラグーンですよね。
そうですね、
本当に勝手気ままなっていうところで、うんうん、
なんかその人間っていうよりその爬虫類の脳みそなんで、その人間のやってることがこう よく理解できなかったり、ちょっと問い詰めたりとかですね、場合が多かった気がするんですよね。でもそういう不意に言われる一言がトールにとって図星だったりとか、うん、あのいう立ち位置だったと思うんで、むしろなんか男性女らしさとかっていうのがひょっとして全然ない存在なのかもしれないですよね、う
ん、爬虫類だよって言われてからあの死に様を思い出すと悲しくなってきちゃう。
あれって言った瞬間に死んでるんです
よね。弁慶みたいなのもありましたもんね。
最後ですね。
最後ですね。
でも1期目の好天要塞のあたりなんかは原作でも ね殺されてたし、うんうん、その後の原作の方でもやっぱりなんか強いんで、
うんうん、マッチから封じられたりとか、
脱皮して猫が口から出てくるところとか
は、あれは
多分あれもそうだし、お腹から出てくるのもそうだし、脚本には書いてないですよ、
ね、お腹から出るのは原作通り
でしょ。原作通りなんですけど、うん、絵になってああいう風になるとは私も原作読んで思ってなかった
です、ね、そうか、俺はあれしか考えてない。
結構すごい声してましたよね、わーみたいな。
それであれ可愛いから T シャツになっちゃったじゃないですか。
そう意外でしたね。うん、みんな、あ、みんななんかこういうイメージを持ってるのかと
思って。持ってなかったですよ。
結構麻酔アレンジが、
うん。猫はもうそうですよね。
そうですね。なんか
輪切りも、うん、
まあ、これに限らずですよ、うん、監督。うん、絵にな、絵にな、コンテになって初めてっていうのは結構あります。
全部監督のせいだみたいな感じになってますけど大丈夫ですか。
なんか全部後半の質問、監督です監督ですって答えていけばいいのかなみたいな。
ちょっと口から猫っていうのはね、
うん、あれ面白かったです、ね、結構あれ結構ギリギリのシーンなんですよね、うん、緊迫した。
いやそれだけフレドリカもやばかったんだなっていうのは思いましたけど、うん、あのシーンだけ切り取ったら結構、
いやあの脱皮した後の皮どうするのかなと思って。
確かにどうしたの。
え、だからそのあそこ林なんで、はい、多分そのまま誰も来ないし捨てちゃうんだろうと。
通りかかっ った人よ死体だみたいな感じ
バシャンって倒れてましたからね。
ほんでなんか木こりかなんか来てね、でそのなんかあの女剣士がね死んでるのを見てギャンってなって
解剖とかしたらなんかどんな感じなんだろう。
でも脱皮した蛇みたいな感じなんですよね、きっと抜け殻も、
まあ、ほとんど脂肪かなんかなんじゃないですか。
なんかグロテスクな話になってきそうということらしいので、はい、生肉さんにはぜひ打ち上げの際に
また聞いてください
ありがとうございます、それでは次の質問ですね。メロンサンドさんからの質問ですね、ありがとうございます。アニメ2期は最初から最後まで息つく間もないほど疾走感が素晴らしかったです。この展開にまとめていくまでに苦労や工夫されたことがあれば教えてください。最後になりますが、棺のチャイカアニメシリーズお疲れ様でした。原作のファンの一人として皆様にアニメ化していただけたことは本当に幸運だったと思っております。ありがとうございましたということですね。
ありがとうございます。
本当そうですよ、この展開に、まあ、さっき冒頭でもお伺いしましたけれど、はい、私は原作が未読なので結構原作通りの流れにはなるんですか。
いや
で後半はもう相当変わってますね、
ただ原作にある要素は一通り拾っていく形は取らせていただいたような気がしますが、す、ね、まあ、視聴者の方はどう思われるかというところではあるとは思うんですけど、
大変だったなっていうところとか、
そうですね、大変なことはあんまりなかったんだ、あ、まあ、もちろんあるんですけれど、やっぱり最初にさっき監督もおっしゃってたみたいに一番最後も決めてたので、そこにどう結んでいくかっていうことと、最後がやっぱり原作と若干というか、まあ、かなり違うっていうか、まあ、ラスボスが違いますので、そこは大きく変えて、そこを変えながらやっぱりその原作とどう結びつけて祖母のないようにするかっていうのと、キャラやっぱりキャラの立ち位置が変わったりはしてましたので、例えばギーとか、そこをどううまく結びつけるかっていうのはありましたけど、ただそこは結構逆に面白いところで、そこをどう面白く見せるかっていうところが逆に面白かったですね。
原作の、はい、ちなみにですけど、その原作の結末っていうのを知った上で、
あ、そうですね、一応、ま、
実は、あそこまで細かいっていうか、文庫で出てるような内容までっていうのは割とギリギリだったと思うんですけど、こうなるっていうプロットは随分先にいただいた感じです
ね。
そうですね、アニメ化する際にとにかくそのまだその時点で何巻、5巻か6巻がまであった状態だったんですけども、もうアニメ作り始めるって言ったら最後まで何かしらもう決め込んで進んでいかないと作れないの で、 で文庫本は10巻なり11巻まで執筆されるってことだったんですけど、当然書き終われるまでにもう数ヶ月か1年とかですねかかるので、もうその頃には放送が終わってしまうっていうようなタイミングなので、とりあえず手元にあるその青茶屋かのエピソードまでをワンクールとして、そこは原作ベースですぐにスタートできたんですね。でも後半2期目については、こういう風になる予定だっていうあらすじはいただいたんですけども、まずでもうそこから脚本の方の作業に進んでいく必要があったんで、原作通りには絶対できない状態なんですよね。待つこともできないですから、まあ、それでもそのなるべく榊さんの方と情報をやり取りしつつ、問題ないかって確認取った上でアニメのオリジナルでやらせてほしいってことでお願いしてたんですよね。
最近結構その原作の最終巻発売とアニメともうお尻を合わせるみたいなこともありますけれど、すみません、ちょっと先に質問を読みますね。HDK さんからの質問で、ちょっと同じような内容がありますので、読ませていただきます。チャイカ原作、未読だったんですが、楽しく視聴することができました。質問なんですが、原作が未完結の作品ならではの制作する上で難しかったことなどはありますか？という質問なんですけれども、まあ、もうその原作の方とのすり合わせもっていうふうな話も伺いましたけれど、まあ、その通りですよね。 未完結ならではの難しいことっていうのは
まあ、やっぱり 我々もそのそこの部分のまだ榊さんが執筆されてない原作を読まないまま作り始めないといけないので、その作品感を壊してしまうのだけは絶対に避けたいっていうのがありましたよね。だからでストーリーもやっぱり実際あの原作をそのいただくと、あ、なるほどこういうふうに描写されるんだとか、あのこういう会話をするんだとかって初めて我々も読んで知るわけですけど、その頃にはもうアニメができてしまっているという感じにこうのタイミングなんですね。だからなるべくギリギリまでその原作あの榊さんの書かれたものを待ちながら、間に合う範囲でそのちょっといいセリフとかですね、あのいいシチュエーションとかっていうのをこう使わせてもらうようにしてましたけども、まあ、あの間に合わない場合はそのままもうアニメのレールに乗ったままですね、作っていくやり方でしたね。
そうですね、シナリオはどうしてもあの先に進んでいってしまうところもありますし、ただもう榊先生の方にもゼロ校初校というところはかなり巻きで作業していただいて、ちょうど監督がコンペやるときになんかちょうど上がってきて、なんか様子を読んでいただいて、そのコンテージにちょっと入れていただくとか、そういった形がタイムラインとしてはギリギリだったかもしれないです
ね。
結構その後からこれちょっとどうしても入れたいなみたいなのとかっていうのもあったんですか、実際、
なんだっけ、グレイ、グレイ、
あ、グレンドンカブトの、あのおじさんの弓、の人ですね、
白茶屋か赤茶屋かに襲われて、なんかあの遺体取られちゃう弓使いのおっさんが出ましたけども、あそこはあの原作にはなかったので、まあ、町田さんどんどん執筆されてたんですけども、脚本が上がった頃に番外編、
が出たんですよね、
あるっていうんで、急遽どんな人物なんだろうっていうんで、わーって見て、そしたら、なんか口調が独特だったんですね。そうですね。
で実際はなんか、まあ、そこに似せちょっとキャラずれちゃったんですけど、まあでも多少そこ組む形で一応入れてはみたんですけど、まあ、あの当初原作では全く出てこない人物ではあったので、こちらで勝手に進めてたんですけど、とか、あと黒茶イカの車椅子とかもそうですね、
そうなんです、
はい、車椅子というか、車椅子ガンドみたいな、
そうですね、具体的にどう使われる車椅子なのかよくわからないけども、もうどんどんあの町田さんにも書いていただく必要があったんで、町田さんの方がやりにくかったんじゃないですか。
いや、でもあのいや正直あのやりにくさはあんまりなかったんですよ。っていうのはなんか割と榊先生がその辺はご理解いただいて、もうあの同時に進んでいくので、アニメアニメっていう形である種そのいい意味で割り切っていただいてたので、逆にこちらもその使えると、まあそういう僭越ですけど、使えるところをなるべくギリまでに取り入れるっていう形で、あのそこが許されたってことはすごく幸せだったので、その分やりにくさはあんまりなかったんですよ。
そうか、監督とかあのアニメの方と原作が大きく違う、まあ、ところというのは、実は監督と榊さん、町田さんと、まあ、角川の皆さんとお会いした時の一番最初のお話で、ここはこう変えるっていうところで宣言されてた部分が最後まで来ているところではあるので、何か原作が早かった遅かったとかっていうことよりかは、最初からどのルートで頂上を目指すかって話はすり合わせできてましたよね。
そうですね、
スタートから。
だから僕があのイメージしていた例えば、榊さんはあの大阪にいらっしゃって、我々は東京の方にいるじゃないですか。でその両方からトンネルを掘ってつなげるっていうイメージだったんですね。榊さんは東京に向かってガンガントンネル掘ってるわけですよ。でじゃあこっちね、こっちからもあの迎え掘りしますからねっていう、その東京から、で
でも全然不安なわけですよ。その暗いし、本当にこのルートで合ってんのかなっていう。で、このトンネル繋がんのかなっていう感じで、まあでも、坂木さんが今、一生懸命掘ってるに違いないって信じて、こっちもこう、迎え入りしてるわけですよ。ただ、やっぱりちょっとずれるかもしれない。その、どこら辺でトンネルが繋がるのかよくわからないけども、信じて掘るっていうね。そういう、こう、東京と大阪側からトンネルを掘ってるイメージでやってましたね。
東海道新幹線の開通した、うん、
やっぱりそのスタートの段階から、まあ、監督がやっぱり難しいなとおっしゃってた部分で、ね、やっぱ活字だと神って一文字ですけど、うん、我々神って見たことないから絵にするとき書けないっていうのが、うん、やっぱり大きなところがあって、そこの定義づけのところって多分アニメと原作っていう部分のその山を登るラインっていうのは決まったのかなと、うん、僕は肌から見ててそういうふうに受け止めたんですけど、
原作ではその上位存在っていう神って呼ぶべき、うん、あの存在があるんですけども、姿もないし喋りもしないし、そので、まあ、それはあのその小説上では読み応えがある部分だと思うんですけども、あのアニメってそのお絵描きでね表現するものには何もないっていうのはちょっと絵にしづらいところで、あの、まあ、これはあのちょっとあの開催してほしいなってことで結構最初のうちにお願いしてたんですね。
うん、こう一期の時のインタビューでもすごい思ったんですけれど、あの時はあの角川の方もこちらにいらっしゃって、はい、チャイカのスタッフさんって本当にすごい幼稚な言い方ですけど仲良しだなっていうふうに思ったんですよ。
そうですね。
監督補佐の小森さんにやる気を出させるために私絵描きますみたいな感じかなとかも。なんか本当その榊さんとの、まあ、山の頂上で出会えるかとかもすごいお互いが信頼してるんだなっていうのは伝わってくる。
まあ多分それは先ほどあのちらっと言ってた、あの監督が榊さんと前の作品でやっていらっしゃって。その部分でのやっぱり信頼関係というのはすごく私は大きく感じましたし、
そうです、
ね、うん、ある種監督に坂田先生が委ねてくださっているところはすごくあったので、ここはやっぱりそこに応えて物語を作っていって提示してあの確認していただくっていう形が一番まあいいんじゃないかなっていう気がしてましたけど、
うん、そうですね、やっぱり藤見の熊田さん、坂田さんのところが非常にちょっとアニメには寛容で、うんうんうん、あったっていうのが、はい、大きいとこだったなと、うん、僕も松江さんと思いました、はい、うん、
そうね、とにかくなんか皆さん積極的にこうやってらっしゃいましたよね、
う
ん
うん、そうです
ねSL さんからの質問です。まずは無事完結のほどお疲れ様でした。一期と違い原作もまだ未発表のエピソードに入ったことで苦心されたことはありますか。原作とはハルトゲンやギーたちの立ち位置や動機が変わったことで戦乱の時代に戻ることを望んでいたトールがまさにそれを起こそうとする者たちの決別といった構図になっているように見受けられました。この辺についてよろしければ お答えください。ほとんどの英雄たちが破滅の道を歩んでいるのに対し、クローディアが冷落せずに順調に余生を過ごしているのは女性だからということもあるのでしょうか、という質問ですね。ありがとうございます。まあそうですよね、
うん、
あの私気になったのは新ニール、
うん、
まあ本当トールが、
うん、
サバタという
、ね、
うん、まあ、職業との決別っていうのもあったわけだし、うんうん、戦後がこれで片付いたってことになるんですかね。
そうですかね、まあ、一応 ある種そうはなってますけど、でもなんかあのガスがあのやっぱり言ってますよね、人は戦乱好むものだって。 そうですね、うん、それはやっぱり飲みされないんじゃないですかね、うん、でもなんかあのそう、シンについてはですね、なんかシン どうなるんですか監督とかって言ってて、やっぱり死んだ方がいいんですかって言ったら、いや別に殺さなくてもいいんじゃないですかっておっしゃってたのに、うん、最後、
はい、あれ
絶対あれ死んでるじゃんってコンって見た時にコンって見て、あれカズこれもう絶対死んでますよねって思っちゃったんですけど、
ガクッとしてましたよね。
やっぱり
どうなんですか。
うん、かなり死んじゃう可能性が高い。
いやいや、あれはもう
あそこはでもはっきりは言わないこの希望が、
うん、そうなんですよね。
あの死んがどうしてその、うん、
ガス工程側にいたのかっていうのはすごく気になって、うんうん、あのもちろんそのサバターっていう仕事がその依頼を受ければっていうことの象徴なんだろうなっていうふうに思うんですけど、うんうん、もうそこだけでもすごいエピソード作ってほしいなって思っちゃうぐらい、
うんうん、あそうですね、あんまり説明してないんですよね、うんうん、
そうですね、あまり喋らせてないんですけど、うん、まあまあ、シンはその主に絶対服従っていうのを通してる男だと思うんで、そのもう本当に直前までハルトゲンに仕えてたわけですよね。ハルトゲンというか黒茶イカに、それが目の前でその主がぶっ殺されてしまって、はっきり言ってその瞬間無職になってると思うんですよね。そのご主人いなくなっちゃったんで、まあ、でも黒茶イカの命令には絶対服従だし、しかもそのね、あの頭取ったのがガズ皇帝でもう完全無敵っていうのは目の前で見せられているじゃないですか。だから逆らうって道はありえないんじゃないかと思うんですけどね、
うん、なんか、うん、最終話まで見てそのガズ皇帝にあなたはシン、あなたはガズ皇帝の方行きなさいって言われて行くじゃないですか、うん、で、まあ、行った後に、うん、トールたちと戦ったりもしますけど、うん、なんかこうガズ皇帝ですらシンに騙されているのかなみたいな、信頼を得てるのかなみたいなふうに思って、うん、なんかサバターっていう職業は本当に、うん、冷徹な仕事なんだなっていうのがすごい、
う
ん
う
ん、
そうですね。でも結構その番組上ワンクール目からサバターっていうのはそういうものっていうのを割とセリフなり、うん、あの態度でこうガンガン示してきてると思うんですけど、それがだんだんそのことがトールがだんだん変わっていく様も入ってると思うので、それが逆にシンの前向いてないっていうところに重なってるような気がするんですよね。
そうなんですよ、うん、結構言ってるんですよね。
言ってますね、しつこいぐらい、うん、はい、
トールを教育したのはシンなんで、うん、はい、そのトールは結局口だけですけども、サバターはこうあるべきだって、うん、これがサバターだっていうのを、うん、喋ってますけど、全部あれ真に教わったことだと思うんですよね、うん、で最後武器すらも真にもらってたっていうことに したっていうのが、うん、なってますけど、だから、まあ、トールがある意味ミニ真っていうか真になれなかった青年っていうことだと思うんですね、うんうん、
ユセールさんもう一人クローディアの話を出してくれてるんですけど、うん、クローディアは本当に印象的な、はいキャラクターでしたよ ね、 うね、女性だから切り替えが早かったんですかみたいな感じで書いてもらってます
ね。なんか 私的には、はい、あのやっぱりあの後半やっぱりここがやっぱりちょっとアニメオリジナルな方になってくるんですけど、うん、チャイカやっぱりガンガン戦う方向に2クルメから向かいたいって当初から監督があのおっしゃってたんで、うん、じゃあ1クルメって割とトールに守られてる、いつも庇護されてる状況だったんで、それがやっぱり戦いに得るとか戦おうと思う、あのいなんていうんですかね、そう転換期みたいなものは必要だなと思った時に、いろいろ考えてて、八英雄って結局クローディアって正直あの名前だけしか原作では出てこなくて、一切姿は出てこないキャラなんですよ。でいろいろ見てて、あの同じそのウィザードでって言うとシモンはもうあんな風になっちゃってますし、あの一気にあの他人を、はい、じゃあって時にやっぱ同じ女性で、そしかもあの先輩もあのウィザードっていうとなんかクローディアふさわしいなって、ある種このクローディアをがチャイカを鍛えるし、あのチャイカのこと可愛いと思うし、でそのそういう立場にある人がヨレヨレだとチャイカも話素直に聞けないんじゃないかなと思って、ある種ちゃんと戦後きちんと自分の道をもあの見つけた人という人も表現したかったんですよっていう、なんか私の中では結構崇高な思いがあって、うん、ちょっと監督にそうですよねって言ったら、いや監督全然違う、なんか監督がおっしゃるには、いやちょっと綺麗な女の人出したいじゃないですかみたいな、
そうだそう
監督って監督裏切った
いやあのだ、ま、町田さんがわーっとこう、
ね、一生懸命言ってたんですよ、
いろいろ提案していただいたんですよ。で俺はとにかくその綺麗なお姉さんが見たいっていう、
これ
はご
動機は
それが叶えられればもういいや、そう
だからすごい色っぽい衣装なんですよ。
だその大人の女性が意外に あまり出ないんですよね、うんうん、で出て、まあ、セルマもそんなに前に出ないし、うん、
まだ若いですね、
うん、あとは本当にあの 秘書のカレンさんぐらいで、で他大人の女性がなんかちょっと見当たらないもんですから、うん、その何でもいいからお姉さんに出会いたいって
そろそろみたいな。
そうですね、まあ、必要以上になんか町田さんの勢いがついてしまって大変だった印象が僕はあるんですけど、
ね、思い入れが、
まあ、正直13、14ってあのお話に2つになってるんですけど、13話ってちょっとやっぱり間が3ヶ月空いちゃってるので、あのその時何があったのかっていうのをもう一回説明しなきゃいけないのが、やっぱりずっと見続けていらっしゃる方にはちょっとなんか冗長に見えちゃうのも嫌だし、かといってやっぱこれから見ようと思った方がさっぱりわかんないんじゃ辛いなと思ったんで、ある種やっぱりそのドラマをやりながらもどういう状況で今こうなってるのかっていうのにちょっと咲かなきゃいけなかったので、そこに持ってきてそのチャイカのその修行とかその魔法ってどんなもんなのみたいなのをやったんで、そういう意味ではその先輩ウィザードとして登場したクローディアっていうのは割とその2クール目の頭だったし、そういう意味で少し派手な感じにしたかったっていう思いはあって、そこからいきなりオリジナルキャラで始まることに対するどうかなっていう心配もあったんですけど、やっぱりすごく監督の思い入れですごい綺麗なあの美魔女になったので
まあやっぱキャラクターデザインの新井さんと、うんうん、あとあの鈴木デスクのですね、その女の女
リテイク出しちゃってまし
たそうなんですね、
なんかいい女へのこだわりがあってですね、でもう俺が思ってる以上のなんか色っぽいお姉さんに仕上げていただいたんです、ね、
私クローディアでこんな話広がると思って
た。クローディアだから結構重要キャラなんですよ。
クローディアってその八英雄の中で、うん、やっぱり八英雄の方たちってみんなどっかおかしくなってるじゃないですか、うんうん、おかきになられてるように、うん、そういうところでその時のライブな状況を知ってる人っていうところでは結構重要な立ち位置で、ここから広がっていく話もアニメの方はあったので、ちょっとそういう部分ではこういう形になったのかなという
、なんか実際に戦争、まあ今でも戦争やってる国がいて、戦争ガンガンやってる時に兵士として行って、そこですごい英雄っていうか、まあいろいろこう戦地では英雄だったけど、じゃあ実際戦争終わって戻ってくると仕事がないっていうのは、割と多分佐賀先生もその今の現実にそこをあの込めて書いてらっしゃるのかなって当初から思ってたので、でも戦地で英雄だった人が戻ってきた時の生活どうなのかなって考えた時に、やっぱほとんどの人がみんなやさぐれてる、それは現実もそうだと思うんですけど、あのだけどそこでちゃんと自分を見出せる人っていうのはやっぱりどうしても一人必要かな、みんな戦争やりたい人ばっかりになっちゃうんで、そうじゃない人も一人ぐらいいないとちょっとお話の幅も広がらないかなみたいな思いはあったんですよね。
本当その通りで、最後のチャイカ、うん、まあ、結構その展開的に絶望的な感じの中で、はい、まあ、本当に最後、うん、あ、チャイカ生きてたんだなっていうふうに終わった後のことが想像できるのは、うん、クローディアみたいな存在がいたからかなっていうふうに改めて思いますね、
はい、うん、なんかね拝見したんですけど、うんうん、赤チャイカが最後ブドウ持ってくるじゃないですか、うん、あれがクローディアのとこから持ってきたんじゃないか
それはちょっと深い、まあありがたい深い、
そんなのは想像もつかなかったと思ったんですけど、
監督そこまで考えてました、
計算通りですか、
計算通りって言っといた方が、
そこその、うん、作画担当された方には、うんうん、あのひょっとしてそうかもねっていう話はしましたけど、
まあいいブドウだったんでね、うん、食べてもワインにしても美味しいブドウってなかなかないですね。
だからあの、まあ、チャイカがその終わりの場面で何をどこまでその考えてる子になってるのかはちょっとはっきりあの言いませんでしたけども、あの多分その ブドウが好きっていうのは変わってないと思うんですね。でそれを聞いてなんかしょうがねえな、ブドウ食いてんのか、じゃあ持ってきてやるよっていうことで赤チャイカを持ってきてくれてると思うんですよね。だからあのその遡ると14話でクローディアと別れるときに、そのまあ何つったかな、その、うん、もうあまりにも美味しいんで、うん、忘れられないっていうことを、うん、忘却不可、うん、不可能っていうことを言ってたんですね、うんうん、だからそのブドウが好きっていうのはかあのか、うん、とにかく変わってないと思うんですね、うん、ひょっとするとそれはクローディアのとこのやつをわざわざもらってきたのかもねっていう、うんうん、感じですよ、
ね、なんかいいですね、忘却不可って言ってた、言ってたってすごい思いました、うん、今は
でここにあるそのハルトゲンと銀の立ち位置っていうのも割とその戦争をテーマにしてたのでそこはちょっと原作を少しあのなんていうんですかね少し原作とは変えてハルトゲンはやっぱりそのミニガズみたいになりたいそのなんか戦いを好む人みたいなのにしたりとか一番なんかやっぱりこれは監督のアイデアですけどあのギーのギーをあのなんていうのかガズのその装置にして若い頃のガズにそっくりっていうのはあれはまあ目の色が偶然一緒だったっていうところに気づいてよかったですよねあのギーとガズの、
うん、ああうん、うん、でもどうだったかな、うん、でもわざとやった感じもありましたよね、うんうん、でもイラストのガズ工程は一番最初から、うん、あの生肉さんのねイラストをいただいた時点で、うんうん、とりあえずあの水色になってたんですね、うんうん、ガズの瞳が、うん、でそうするとあのちょっとまあこうお母さんの関係は分かりませんけどチャイカの紫の瞳とは違うっていうのはもう明らかだったんで、うん、あのそれをギーに結びつけたいなっていうことで、
うん、あ
の同じなんですねギーの目と、うん、ガーズの目っていうのは、
ね、そうですね初期のイメージスケッチか何かですよね、うん、その時からも何もなってない
気づいてたんですね、
うん、やっぱりあの話の要はがあのギガズ、うんチャイカってガズの娘なのかどうなのかっていうところじゃないですか。で、目の色は共通点はあるかないかっていうことは、結構最初のうちから話題にしてましたよね。それで、実は最初から色が違うんですね。まあ、目の色だけじゃないけど、で、銀髪っていうのはどうだっていうのもありますけど、ガズはあの最初白髪で出てくるんですけど、あれは銀髪じゃなくてただの白髪だっていうね、風に。
まあね、若い時はそうじゃないんだろうっていう、うん、なんかそこはなんかうまくつながったなと思うのと、うん、絵になってやっぱりわーってその一期の時にも最後に監督があのアルベリックを助ける時にもすでにもう何体か出してるんですよねあの背後に
こそっといるんですよ
でそれがもう伏線になっていてで時々そのセリフでトールに向かって前にあったのが俺かどうか分かんないよみたいな煙に巻くセリフも吐いてるし、はい、そこ最後にこうよくよくかんもう一巡見ていただくとつながってるところがいっぱいあるんですよ何人もいたり、
はい、いっぱいしちゃいかもいっぱい、
うん、
だから原作読まれてる方とか、うん、読んじゃない方も、うん、読む機会があればなんですけど、うん、Dをやっつけられるっていうのがもう、うん見晴らしかないんですもんね、うん、あっちのなんていうか、うん、あの向こう側の世界というかあっちに行っちゃってる連中っていうのは、うん、
そしてお話を伺いすると結構早い段階から最後までに引っ張ってる要素っていうのがいっぱいあるんですね。
そうですね。
前のインタビューでお聞きしてると思うんですけども、はい、蝶々の髪飾りとか
それはもう
あるよって言われていたのがこれかって最終回見て結構感動したところだったんですけど、うん
エンディングはもうあの1期もそうですけど2期のエンディングもめちゃくちゃ監督もネタバレを実はぼやっとしてるところに入れてるんですよね。
そうですね、
うん、
あの蝶々の飾りがをちょっと象徴にしたいなとは最初から思っていて、うん、あのまあガズの計画でその名もないその乞食の少女たちがチャイカにさせられてしまうってそういう施術を受けてっていうで社会としてのその記憶っていうか使命みたいなものを刷り込まれてしまうところからあの主人公のチャイカもそのうちの一人に過ぎないってことになっていくんですけど、だから1期目のオープニングであの耳飾りの蝶々が大量にドバーッとこう飛んで行き、でそのうちの1話があの主人公チャイカの頭につくっていう絵にしてあるんですけども、多分こうバーって飛んでったあの無数の蝶々って各地でこう少女をチャイカ化してるそういうものかもしれないと思って、でそのうちの一つが主人公に取り付いてしまって、でそれがこうついてから離れるまでのお話にしたいなと思ってたんですね。だから最終回ではあの蝶々はなくなって いなくなっちゃってるんですよね。まあ、ようやく素の自分に戻れたっていう、うん、あの流れにしたいなと思っていたんですね。
チャイカした子、チャイカっていう言葉だとあれですけれど、チャイカになっちゃった子ってここにこう、うん
はい、
首に、
うん、
あの釣ったみたいな跡がついてるじゃないですか、
うんうん、
あれとかっていうのは何か研究があったりするんですか？
まあ、まず原作ではイラスト付きで、はい、その赤ちゃいかもそうですけども、その証拠としてここにあざみたいなものが、ね、うん、ある。ただそれはあの蚊はとこう、まあ、いつもは見えてなくて感情的になったりするとスッと浮き出てくるっていうことだったんで、血行が良くなると見えるというような
構造的な、
うん、ものみたいですよね。で僕たちは最初実はあの首切断されてて、うん、でなんかこうすげ替えるとかね、うん、このされてるんじゃないかと思ったんですけど、うん、榊さんに聞いたらあのそうではないんですっていうお話だったんですね、まあ、なんかそういう記憶を移植するための手術をする際に残っちゃったあざっていうことだったんで、多分首輪みたいな装置をつけられてなんかその記憶をねいじくるような手術をされてるんだと思うんですよ、その少女たちは。で同じ器具を使っているので、うん、同じような跡が残ってしまうっていうものなんでしょうね、うん、
だから確かあの伊豆マンションのとこでそのこうなってるダーッと並んでる絵が、
うん、
少女たちがバーッとなってるちょっとこうなってる絵はこそっと入れ
て、うん、よくよく見ます、
はい、
まあ、でもその辺はねちょっと可能性っていう部分で何がこうであるっていうところを、ね、うん、設定として最初からあったわけではないので、うん、まあ、そういういろいろな要素をつなぎ合わせてこういうことかなみたいな感じで作らせていただいたっていう、う
んうん、チャイカって結構その共通点が見た目としての共通点がいくつもあるじゃないですか、銀髪であるとか目の色、うん、でその首の印だったり、うん、あの髪飾りだったり、うん、なんかそれがその、ね、ガスコーテの目の色とかにまでつながってると思う、すごいですねと思っ
ちゃう。眉毛についてみんな突っ込まれて、
うん、そうだからこいつは眉毛があの細いからチャイカじゃない
は
ぁって
西毛な太眉がチャームポイントですか、ね、
うん、なんか打ち合わせでもあの撮影の福田さんなんかが、うん、ビビオの眉毛は太くならなくていいんですか
半分だから
半分、
うん、
ありがとうございます。質問ですね、いくつもいただいたんですけれども、はい、ちょっと時間の都合で次で最後にさせていただきたいと思います。はい、B さんからの質問ですね、ありがとうございます。棺のチャイカ納得の最終回でついに帝国の戦後史が終わったんだなと思いました。なので続編というのは微塵も想像できないのですが、ラジオで安西千佳さんの凄さをこれでもかと見せつけられているので、それを生かしたスピンオフというのはできないでしょうか。そのままの絵でギャグやラブコメというのも見てみたいです、という質問ですね、ありがとうございます。続編ではないですけれども、12巻、原作12巻の発売に合わせてなんかオリジナルエピソードを作っていらっしゃるというかっていうんですけれども、
はい、
現在
そうですね、まあ、なんかその B さんすごい気の利いた質問だなという感じではあるんですけど、制作中ですってお答えした方がいいんです。
噂によると原作の雰囲気とは本当に違うというか、
いや原作の雰囲気は踏襲してます。
あ、そう
なんですか。その上でのそこすごい気を使って一切原作の雰囲気を壊さずに真面目にコメディやってるんですよ。
おお、
ちょっと時間を遡る感じで放送のものよりは、
はい、
だからいつぐらいの出来事か
まだアルベリックが生きてる、うん、生きてるか正気な頃
1期目の7話8話9話あたりのいつかのとある日の出来事っていう風になってますね、
うん、
そうですね。なんかおまけですおまけですっていろんな人に言ってたんですけど、割と普通に大変な噂になっちゃったなっていう大
変な豪華な動きが、
大変です、
うん、そうですね、ラブコメ。でもあの私ラブコメっていうことで言うならば、すごいな、すごいなんか自分でもあのここはなんか面白かったなと思うのは、あの7話で、はい、あの当の妄想があるじゃないですか。あれの最後に、はい、アルベリックの白馬に乗ってチャイカがじゃあねってこう遺体の手振って言っちゃうところのトールがもうズタボロになって、はい、一人にしないでくれって言ってるセリフを実は最後の最終回にトールが本当に
言いましたね、
言ってるんですよ。そこは私実はそこシナリオ入ってなくて、もう何も言えないんだろうなって思ってたら監督コンテで入れられてやられたみたいな感じで乾杯ですよ。もうあのセリフはなんかやっぱ本音だったんだなっていう、もうあの段階から実はトール自分では気づいてないけどチャイコのことすごい大事に思ってたのだなっていうのが、だからもう途中からサバターだサバターだって自分に言い聞かせて、うん、主だ主だって言い聞かせてますけど、もうあの段階から 本心はすごくチャイコのことすごく大事に思ってるんだなっていうのが最終回に分かるっていう、うん、
そうですね、うん、あそこプロットの打ち合わせとかもそうですし、うん、なんかみんな、うん、ちょっと本戦が終わって気が抜けた状態だったから、うんうんうん、好き勝手言って、うん、面白い感じでみたいなこと言ってて、うん、本当に土屋さんとか町田さんとか、
うん、
あの打ち合わせだけでよくあそこまでまとめていただいたな
っていう、それあれですね、特典ですね。
そうです
ね。でもその監督からでもなんであれ入れたんですか、うん、あの取りしないでくれの方。
ああいや、だからそのやっぱ撮るってムッツリスケベだと思うんですよね。
そ
うちも主役
その、まあ、本音はどうしてもあの好きな子に言えないタイプだと思うんですよ、うん、だからその、うん、彼女がいない時とか寝てる時にしかその本当のことが言えないと思うんですね。だから最後チャイカぶた
ね、
ぶたわれてるってね、うん、ちょっと聞こえてるのかどうか分かんなかったら、うん、そういう時じゃないと本音が言えない。起きたらまたしらっと
してる。しらっとして
る。ああ。もうじゃあ行こうか、みたいな。
そうなんだ。
結構、あのセリフは、明るい立場ってちょっと思って、うん、これは負けちゃったか、明るいって思ったんですけど、うん、最終話であの図太い小説を書いてるのって、彼女めげないなって思って、
うん。すごい、超現実逃避っていう感じですよ。
うんうん、
でもあかり、トールはあかりのこと本当にね、こうラブこう恋愛対象にはどうも見てないんじゃない
か、ね、あの妹分として見てるから、ラストその契約する時ももう兄でも妹でもないってあえて言ってますし、あかりも実はああ言ってるけど、どこまで、
うん、
あの
本気なのか、うん、
あかりはでも
アニメではそうでしたけど、うん、なんか気になるところは、
まあ、ありますよね。もちろんあると思います、ね、そう、あれがなんか面白いかなって、まあ、特典の方に関してもそういう感じで、それこそほぼほぼ原作の雰囲気をついついやっぱり特典っていう頭に入っちゃうとふざけちゃうんですよ。ふざけて全然違う面白いお話というか別にこれあの棺のチャイカじゃなくても成り立っちゃうんじゃないみたいなものを、うん、当初頭に浮かんじゃうんですけど、監督はそこはすごくこだわって、うん、ダメですっつって、それでもうすごい頑張ってあれを崩さずにアホらしいことやってるんですよね、かなり。だから見ものだと思います、
うん、まあ、7.5 話とか 8.5 話って感じに、
うん、
あので今作ってるところですね、
うんうん、土屋さん あの A パート B パート分けて、 A パート土屋さんが担当されて B パートやってるんですけど、土屋さんも私もなんか好きかなんていうんですかね、なんかバカなことは書いてますよね。
あのすごい伝わってきたのが、うん、土屋さんが、うん、まあ、最初に断行したじゃないですか、うんうん、結構プレッシャーあったんだろうなと思いながら、
うん、
あのシナリオ中には出させていただいて、
土屋さんは、まあ、あの結構すごい面白いの書かれてて、その後私ある種お題があってそれやるには結構大変だなっていうのがあったんですけど、まあまあ監督のそのなんですかね、面白い方向性にどんどんどんどん行って結構面白く出来上がりましたよね。
まあでもありえるシチュエーションですよね、
うん、ありえるシチュエーションです。
だからそのジレット隊に追われてるチャイカ一行っていうことで一気にやってましたけども、
うん
うんうん、接触した場合いろんなことがありえると思うんですよ、うん、でそういう中の、 あの2つのシチュエーションっていう、うん、内容なんで、他にもたくさんいろいろそのピンチっていうのはあり得ると思うんですね、
うん、
だからまあギャグっていうかね、まあ、
シチュエーションコメディですかね、
うん、
うん、
でも本人たちは必死、
そうですね、うん、例えばジレット隊に捕まっちゃまずいんですよね、
うん、なので1本で2つ分ぐらい話が入ってるかもね、
ですね、割と短いんですけど濃厚でみんな出てくるし、うん、
あの原作ファンの方にも好評をいただいている理由がいろいろ分かりました今の話でも。本当
ちょっと12巻の新作エピソードの話をしている間のちょっと漏れ聞こえる笑い声みたいなのでちょっとすごく楽しみが期待値グズ上が
る。話してること結構ピンチとかそんな感じなの、
うん、そうピンチなんですよ。
ピンチなんですよ。
水井戸って聞いてるぞみたいな。
まあそうですね。
まあそうなんです、
うんうん、
それがどう融合してくるのかが楽しみです、
うんうん、
本当にいろいろな話題が、はい広がってしまいましたけれども、ちょっとそろそろ時間も迫ってきているので、はい、ここで、リリース情報などちょっと教えていただきたいと思います、はい先ほどからお話しいただきました最新刊になりますかね、12巻の発売が、3月になりますね。そちらの、同行アニメ今作っている途中ということです。ただちょっと12巻もう予約の方は締め切っちゃってるというふうに聞いております。
そうらしいです、
ね、なんと今も予約しちゃった方も楽しみに、予約している方も楽しみにしていてくださいという感じですね。そして棺のチャイカアベンジングバトルの第1巻も今月12月26日に第1巻ブルーレイ DVD が発売となります。そしてですね、ここでちょっと、合わせてご紹介したいんですけれども、12月26日にですね、増井監督が、こちらも監督されましたスクラップドプリンセスのブルーレイボックス永久保存版コンパクトボックスというのが発売になると聞いております。なるんですよ
監督ご存知でした？
知ってました。
怖いですね、俺聞いてないけどな。
ホームページで見ました、
一般人みたいな。
あの全部嘘です。
んなわけ
ちゃんと話伝わってます。
ちなみにこのチャイカの一巻とステップリのボックスを一緒に買うと、チャイカとパシフィカ、
うん
パシフィカのプットハードになるんですか。
クリアファイルですかね、何ですか。
アクリルプレートみたいな絵を印刷して飾れる。
お
すごい。ステップリーを私は先に見せていただいてたんで、チャリカにも共通するなと思うのが、なんとか編って言いづらいっていうんですかね、クローディア編だけちょっと見ようみたいな感じになれなくて、どっちも本当に全話見ないといけないなっていう風に思う作品だと思うんですけど、だから本当に増井監督はステップリの特集もそこに、ね、させてもらってるんですけれども、ステキャラがいないよねっていう話をそこでもしていて、まあ、それはすごい増井監督の素敵なところなのかなと思って、うん、なんでそんな無表情なんですか。
いや、どういう内容だったっけな。
チャイカは覚えてますよね、
うん、
今作ってますですね、はい、同じ発売日ですので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは長時間にわたりありがとうございました。最後に皆さんから一言ずついただきたいと思います。それでは田辺プロデューサーからお願いいたします。
皆さん最後まで、番組の方お付き合いいただきましてありがとうございます。私としましては非常に恵まれた、スタッフ現場でお仕事をさせていただきまして大変感謝しております。支持をいただきましたお客様ありがとうございました。まあ、ちょっとまだ続きも作っているところではあるんですが、いいものが出来上がると思いますのでご期待いただければと思います。本日ありがとうございました。
ありがとうございました。では松尾さん、はい、お願いいたします。
そうですね、ファンタジーで久々にそのすごく長いストーリーを一本こう紡いでいく形でお話が結構こう転がす、うまく転がせたんじゃないかなっていうふうに、ある種なんかもちろん100点は出せないんですけど、自分自身にはですね、だけどやりきった感のある作品であったので、やっぱり最終回が自分で真っ白箱をいただきつつオンエアでもリアルタイムで見たんですけど、すごくなんか終わったのが寂しい感じがしまして、まあ同梱版もありますけれども、ある種そのなんていうのか、木を照らったその時代にしかわからないギャグとかですね、そういうのを使っていないので、10年後見ても全然面白いものっていうのって世の中に存在するんですけど、そういう類の中に入る作品になったんじゃないかなと思ってるので、大事に今後も何度も見ていただけると嬉しいなと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。では最後に増井監督お願いいたします。
はい、 棺のチャイカテレビの方ご覧いただいてありがとうございます。監督の立場として言うと、そのスタッフの皆さん、キャストの皆さんと、あと制作の皆さんですね、みんなそのこの作品を本当に楽しんで走り回って、あるいは徹夜して作ってもらったということで、もう本当にこうチームとしてとてもその素敵な人たちの中で仕事ができたなっていうのは、まあ、とても嬉しいことでしたね。で放送は終わってしまいましたけども、その原作といろいろ違うところがありますし、それは原作の方を見てですね、何が一緒で何が違うかとか、その読んでまだまだ楽しんでいただけると思うんですね。でそれから一本ちょっと本筋とは違うというか、時間遡って1期目の途中のとある日の出来事っていうようなものを作っておりますので、そうですね、それを楽しんでいただけたら嬉しいなと思っています。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。今回は棺のチャイカアベンジングバトルより麻酔総一監督町田東子さん、そしてポンズの渡辺誠プロデューサーをお迎えしてお話を伺いしました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
ということでお送りしてまいりました、そこはに2014年最後の配信になりました。
はい、いや楽しかったですよ今回も大体は麻酔監督のせいっていうね。
うーん、
でも本当に、うん、すごくあれな言い方ですけど、まともな制作人、すごく真面目で誠実な制作人の中に、こう、麻酔さんというすごいスパイスが入ってるんだなっていうのを感じるというか。
監督ですからね、監督ですからね、引っ張ってるなっていうね。いや、でも、インタビュー、前回に続き、面白かったですね、本当にね。
貴重な話聞けましたよ。麻酔監督は本当バンバン監督作品を出さない理由もなんとなく分かりますよね。キャラが濃いというか。
でも麻酔さんのまた次の作品はぜひインタビューに行きたいと思います。
行きたいですね、はい、ぜひぜひ。パシフィカたちの話ももし機会があれば聞いてみたいんですけどね。
そうですね、ブルーレイボックス出ました、ぜひね、おすすめですんで、作品としては、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。パシフィカ可愛いですよ、本当にね。
そうですよ、楽しいですよ、ツークールありますけどね、
はい、いやでもツークールあっという間ですよ、本
当に。うん、本当、
ぜひぜひ見てください。そして、今回質問いただいた方からサイン色紙のプレゼントがあります。
はい、今回もいただいてきました、質問いただいた方の中から監督たちに選んでいただきました。今回は SL さんからの質問を選ばせていただきました。
はい、最終記事送らせていただきます、
はい、大変話題が、はい、広がった素敵な質問でした、はい、ありがとうございました、
はい、ということでね、そこはにのコミケもありますので、サイトの方に来ていただいて、よかったら行ってください。30日です。はい、ということで来週の特集は、
はい、来週は2014年秋アニメ最終回特集です。
コメントお待ちしております。
コメントの宛先はそこあに .com まで、コメントを投稿するクリックというボタンからコメントお待ちしております。今週のそこあには立ち切れ線香さん、やっさん、しげさん、くにおさん、 SL さん、ふしゅんさん、みきおさんのサポートにてお送りいたしました。
はい、ということでまた来年もよろしくお願いします。今日のお相手は私くむと
那瀬ひとみでした。来年もよろしくお願いいたします。 そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。